sociedade destinam joias e manequins. Mas é uma passarela, que lindo é viver assim. Toda sociedade destinam joias e manequins.
Cris Aramiki, Café Neyar.
Sem olhar.
毎週火曜日この時間は素敵なゲストの方をお招きしてモードな時間をお送りしています。カフェアラモード、今日はスタジオに岡本由里子さんにお越しいただきました。岡本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずは岡本さん、どんな方なのかちょっとご紹介させていただきますね。まあ、世田谷区在住の岡本さんは30代の時、子育てをしながら独学で作曲の勉強を始められ、世田谷区主催のダンスフェスティバルに参加されるなど、まあ、これまで数多くの楽曲を発表してきました。まあ、今は曲作りだけでなく、娘さんの葉月さやさんの主催するユニットおたふく一座とともにライブや区内デイホームでの活動をされていらっしゃいます。そんな岡本さんにこの時間ゆっくりとお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お子さんは何人いらっしゃる？
3人おります。
男女っていうのは？
男女男です。
男女男で、その真ん中の女の娘さんが今一緒に活動されている、はい、
そうです。
そうですか。
葉月さやと言いますけど芸名なんです。
あ、はい、そうなんですね。一番上のお子さんがお生まれになったのは今からどれくらい前？
もうあの子が30年以上になりますね。
そうですか、はい、いわゆる子育てというかお母さんになってから音楽の、まあ、ちょっとこう勉強をされたっていうことなんですね。
そうですね。私の場合は小さい頃からピアノは習ってたんですね。ただこう出来上がった曲を演奏するっていうことにこう一生懸命なるよりも、自分で何か音楽を作りたいなっていう気持ちがとっても強かったんですよ。でそれじゃあどうやってってことになるんですけど、こうなかなか学校ではどこか行ってきた後に絵を描くとか、作文を描くとかいうことはあっても、音楽で描くってことしないですよね。
確かに。
それでただ私の20代の前半の頃ってフォークソングの全盛時代だったんですけど、
はい、
これを言うと年齢がバレちゃう。
徐々に明らかに、
はいはい、でそういう自由な表現をとっても羨ましく思うんですけど、私はギターも歌もできませんから、さりとて音大の作曲家を受験するってことは10代の時には考えてなかったんですね。でまあ、そうこう何も固まらないうちに結婚適齢期に入っちゃったんです。その結婚適齢期っていうのはその当時クリスマスケーキって言われて、わかります？
24、5あたり、
つまり24、5歳までで、それ以後は、ね、売れ残りなんてちょっと失礼ですよね、女性に。
でもその時代はそうだったんですよね。
そうですね。ですからまあなんかもう追われるようにというか、まあ、結婚しました。それでもさっき申し上げたように立て続けに、一番上の子が3歳数ヶ月4歳確か届いてない時にもう3番目が生まれてしまいました。
そうなんですか。じゃあもう一気に3人のお子さんを育てすることになったんですね。
でもうね、子供って本当にこう純粋で可愛くて、こう寝顔なんかね、とっても可愛いですよね。と言った途端に多分ね、多くのこれを聞いてくださってるお母様方、うーんってなると思うんですよ。
はい。
まあ、わかります。その反対がすごいですからね、こう育てって。
可愛いっていうだけじゃなかなかできないんですね。
本当に、もう泣きわめくでしょ、言うこと聞かなかったり。私も本当おんぶにね、抱っこに手を引いて病院でもう2時間待ちってことありましたよ。
ですからね。
まあそんなこんなでストレスやらね、疲れることはありますけど、ここでね、いや待てよって思ったんですよ。そういう笑いとかこう、まあ、大変なことも含めて、親も子もこんなに感情が豊かに動いてる時ってないんですよね。ですから、まあ、ちょっとやや赤裸々なくらいのその感情ってものは音楽で表現できないかなって、そういうふうに考えたわけなんです。
そっか、子育てをしているこう母親親だからこそ、
見えてるもの、
いろいろ生まれる感情、それがこう、結構いろんな感情だったりする、それを、音楽で表現できないかと思ったんですか、
思ったんですよ。それで、まあ、具体的になんですけどね、例えば私が運転していました、で後ろに私の母と子供たちが乗っていて、でしりとり遊びを始めたんですよ、でリンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンダなんてやってると、子供は飽きてくるんですね、時期に。そうするとこうラッパーって言った途端にラッパーンだみたいにね、こう続けるんですよ、で私はこうその時にこの音のしりとりってできないかなと思って、で、まあ、具体的に言うと小説の最後の音と、次の小説の頭の音を一緒にしてこうつなげていくと、音のしりとりの音楽ってこうできるんで、できる全く自己流ですけどね。でそのラッパーンダのところはタイで結ぼうかなとかって、そんな風にして曲 を作ったり、あるいはこうお母さんと怒ってる時、なんか面取りが目を吊り上げてるように見えません、ここみたいな
確かに、
なのでそれを、まあ、高音の方でキキキキキってやって、最後もう不協和音でギャーってこう弾いちゃうみたいなね
もうじゃあ本当にそのまんまを
そのまんま
ちょっとこう音にしてみようかなっていう
そうですそうです、
それでも楽しいかも
まあそんなこんなで、それが私 のピアノ小曲集で、ママの情景って、まあ、ママの情景なんてね、シューマンの子供の情景に申し訳ないんですけど、まあ、そんなものを作ったんですね。でもまあその頃から、まあ、ちょっと自己流すぎるので、もうその時38歳ぐらいだったと思いますけど、先生に通おうと思って、作曲ってなかなかないんですよ。でも、まあ、先生をやっと見つけて通い始めました。
じゃあそこからちょっと本格的に、まあ、勉強もしつつ、いろいろな曲作りをさらにこう幅を広げてやっていかれたっていう感じなんですね。
そういう感じですね、
は
い、
そうですか。でもその作った、その出来上がった曲を、例えばその発表する、またそれまたちょっとこうね、ハードルが上がったりしますよね。
そうですね。
それはこう何かきっかけみたいなのはあったんですか？
まあ、お友達本当に子供のおかげでたくさんできました。それで世田谷区のホールあちこち借りまして、はい、で自分で企画して、まあ、そういうピアノ曲や、あと、まあ、小さな歌の曲とか器楽曲ですね、そういうのをこう発表していくっていうこととか、まあ、そこから区内の学校の行事とか、あと母親学級なんてのがあるんですけど、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと面白いから来てなんて言ってくださったことがありますね。
あ、そうです。じゃあそういう発表の場をちょっとこう使いながら、はい、いろいろ披露されてきたわけなんですね。はい、
それとあと、まあ、オーケストラの曲なんてこのね、ちょっと信じられないかもしれませんけど、ちょっと90年代の前半に、まあ、バレエ曲にハマってたんですよ、
はい、
でもなかなかオーケストラなんてハードル高くてと思ってたんですけど、その当時マルチメディアがこう入りたての頃で、コンピューターでこうオーケストラの音のようなものができるので、それで、まあ、それでバレエ作品を作ったところ、世田谷区の職員の方が、まあ、聞きつけて、実際にバレエフェスティバルって世田谷区にありますよね、そこで発表したらどうかって言ってくださって、本当実際にアマチュアオーケストラで自分 の音楽が出た時は、これはちょっと感動しました。で本当にバレエもやっていただいたので。
そうですか、はい、いやちょっと本当にきっかけはいろいろあるにしろ、ね、そういう風に広がっていくっていうのは、いや本当に人生わかんないなっていう感じがしますね。
人と人のつながりかもしれないです。友達にも助けられました、本当に、はい。
まあ、今では曲だけではなくて詩も作っていらっしゃるということなんですけれども、ちょっとですね、ここで、そんな岡本さんの曲を一曲聴いてみたいなと思うんですが、なんていう曲を？
アリからキリギリスへって言うんですけど。
アリからキリギリスへ、これまた面白いタイトルですねどういう曲ですか？
はい、イソップ童話にアリとキリギリスってありますよね、でアリは勤勉で、まあ、歌って遊んでいたキリギリス、ほら見たことかみたいになるじゃないですか、
はい、
でも私にはキリギリスの絵ってすごく印象的で、こう服がボロボロで、 こうバイオリン片手に呆然と立ってるみたいなね、なんかかわいそう
そういうだって
せっかくね歌を届けてきてたのに。
そうですよね、
それでまあ、全然それは違うんですよ。私の曲は一匹の働きアリが会社の女王アリに嫌気がさして群れを抜けて、
はい、
で自由な生き方をしていた同級生のキリギリス、まあ、同級生かわからないんですけど、に会いに行く、探しに行くっていうような歌なんです。でこの曲はまあ最初に何人かがアリさんどうしたのみたいなことを聞くと、まあ、それに対してアリが答える形式です。
そうですか。じゃあちょっと聞いてみましょう。じゃあ曲紹介をお願いします。
アリからキリギリスへ、歌はオタフク一座です。
お届けしました、まあ、曲だけじゃなくて、まあ、今その詩作りっていうのも、されているということなんですけど、やっぱりこう違いますか、詩を作るっていうのは曲作りと。
詩を作るとき心がけているのは、まあ、イントネーションに気をつけてなるべくこう旋律に乗るようにということは心がけています。もうやっぱり曲でしたら例えば夕日を見てね、曲を作っても、聴き手はそれから夕日を感じないかもしれないじゃないですか。でもそのまた面白さもあるけれど、もし詩で夕日って言葉を使ったら、その瞬間にもうなんか 動いてしまう、
ね、夕日が思い浮かんだところで聞けますからね、その旋律だったり。
でそこでやっぱり大事なのは、そなんていうんですか、その色が何色か、赤っぽいとかオレンジとか沈んでるとかっていうことまで気をつけなくちゃいけないので、とても私はね、それはそれでの分野があって、そこまでは私はしてません。もっと楽しんで今のような感じで作っているだけなんですけど、
でも本当聞いてるだけで楽しくなってくる音楽、そして言葉だなと思ったんですが、はい、その今お聞きいただいた歌、ありからキリギリスへ、おたふく一座の皆さんによります、歌だったんですけど、このおたふく一座というユニットが実は、岡本さんの娘さん、葉月さやさんのが所属されているユニットなんですよね、
はい、
そうです。娘さんもやっぱり小さい頃から音楽っていうのは、
ちょっとバイオリンをやらせましたけども、なんかどちらかというと元気な子で音楽に行くとは思わ音楽がこんなに好きになるとは思わなかったんですけどね。
そうですか。逆にこう一緒に今こう活動をされていていかがですか、母とこう娘、
いろいろ刺激し合いますね。まあ、そのおたふく一座っていうのは20代の女の子4人 の, グループなんですよ。
そうなんですね。
でみんなミュージカル出身なので、歌の他にダンスとかお芝居をやるんで、今のような曲でも公演の時には踊りや ねダンスが入って
って感じでしたね。
はい、でライブ公演とかよくやるんですけど、オリジナル作品を作ることが多いんですよ。それなんで私も一緒に作曲とか編曲とかやれ伴奏だとかと関わることが多いんですけど、
はい、やっぱり娘さんとの関係っていうのは、いろいろそう一緒に活動されていく中でいろいろこう変わったり変化したりすることもありましたか？
刺激を受けます。何しろ若いってことは違いますよね。いろんな物事に向かう気持ちやエネルギーが自分もあったはずなんですけど、時々引っ張られるような感じで、でもそれはすごく私ぐらいの年の人間にとってはこう、ね、健康とかいろんなことが気になる年にもなる、もうやる気とかとってもこうやっぱり変わるんですよね、年ごと。なので大事ですね、一緒に行動することは。
逆に思い出させてくれたりとか新たに発見させてくれたりとかって、それがいい刺激になってるんでしょうね。
そうですね。
この、おたふく一座をはじめ、その、岡本さん自身のこう現在のこう活動っていうのは、例えばどういうことをされてらっしゃいますか？
区内のデイホームに行くことがありますけれども、お年寄りの中には元気な方もいらっしゃるけど、やっぱり寂しそうな方もいっぱいいらっしゃいますよね。で私たちこういうオリジナル曲だけじゃなくて、ふるさとのような昔懐かしい歌も持っていって一緒に歌うことがあるんですけど、そうすると最初は硬くて緊張したようなお顔のねお年寄りがこうだんだん表情が緩んでらっしゃる。でなんかそんな時こう嬉しさと同時にこうありがたさを感じますっていうのは、やっぱり戦争でねいろんな厳しい時代通ってきた方々じゃないですか。でもこんなことができてること自体ね、もうそういう方々 のおかげですよね。ところがやっぱりこう時が移っていくと本当にいろんなこと忘れてしまいますよね。で幸い娘やおたふく一座もその昔の歌っていい歌多いってこう言ってくれるんですよね。それなのでそういう戦争知らない私たちがこんなこと申し上げるのもおこがましいんですけど、これからも時々訪ねさせていただいて、なんかおたふく一座のモットーってささやかな福をお届けしたいっていう、おこがましいんですけどね、でもそんなことで共有できる時間があったらなっていうふうには今後も思っています。
そうです、はい、今区内だけに限らず結構全国いろいろ行かれたりもされてるそうですね。
まだそこまででもないですけど、ただ今度連休中には東北
で、
はい、山形県の最上町というところでやりますし、はい、
どうですか今後こうどんな夢がこう広がってますか？
そうですね、 今まで通りそのおたふく一座とは私も何らかの形で関わりたいですし、もう一つは自分が先ほどちょっと申し上げたようにバレエ曲は自分の一生のこう、はい、なんか目標でもあるので、 いろんな楽器を知ったり、まあ、演奏する方ともお知り合いになってね、頭で書くんじゃなくて、こう音色とか演奏法とか知りたいなと思ってます。
そうですか、
はい、完成させたいです
ますますなんかこういろいろな夢に向かってなんかその輝きを放っていただきたいなと思いますが、岡本さん、そろそろお別れの時間になってしまいました、はい、最後にもう一曲岡本さんの曲をお届けしてお別れしたいんですが、
はい、
最後に聴かせていただく曲は
桜の小道と言いますけど、
はい、
まあ、4月は旅立ちの月と言いますけど、誰にとっても必ずしもいい始まりでない場合もありますよね、うん、でも 私だってそういう年はありました。でただそういう節目の季節にこう散る桜っていうのを見てると、何か自然体で何か一歩踏み出していこうって思ったことがありました。それを曲にしたんですけど、今日偶然桜新町のことを取り上げて、
先ほどね特派員レポートでも取り上げました、
はいはい、桜新町は八重桜で、
はい、
実はねそこの桜はとてもこう花びらが散ったらやっぱり八重なんで量がすごい、
ね、すごい量、今ちょうど10段になってますよね。
なってますよね。まあ
じゃあそれをこうちょっと見ながら、
絵もあります。
じゃあちょっとその風景を皆さんも思い浮かべながら聞いていただきたいなと思います、はい、では岡本さんから曲紹介をお願いします。
桜の小道、歌葉月さや。
今日のゲスト岡本百合子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。